ワクワク高山のお時間です。今日は NPO 法人リビングの山下千春さんをゲストにお話を伺っていきます。山下さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では早速ですが、 NPO 法人リビングについて伺っていきたいと思います。はい、こちらはどういったの団体でいらっしゃいますか？
はい、活動12年目になります。NPO 法人リビング、リビングというのはリブイング、生き生き生きるという意味になります。はい、年齢や障害の有無にかかわらずに、高山の市民の方たちが住み慣れた地域でその人らしく生き生きとした生活を安心して続けることができるような事業を市民の方と一緒に作って、はい、そのような場が各地域に増えていくことに協力するということを目的に活動しております。はい、平成27年度までは、曽我町でデイサービスをしながら、はい、気軽に寄れる場というのを行っておったんですけれども、昨年度からはデイサービスを終了して、拠点を塩谷町に移して、今度は私たちが市民の方たちが集う場に出前講座として伺うことで、地域に互助の場を増やしていく、増やしていくことで自主的なさまざまな活動が増えて互助の輪が広がる。で、年齢や障害に関わらず助け合う、家庭でも公共の場でもない第三の場が増えることに協力できればと思っています。具体的な活動内容についてですが、現在は臨床美術というのと、コグニサイズというのの出前講座を行っています。
はい、はい、分かりました。ではその活動内容について伺っていきたいと思いますが、まずご紹介いただきました臨床美術というのはどういったものなんですか？
はい、臨床美術というのは1996年頃なんですけれども、東京にあります芸術造形研究所の彫刻家の方が、芸術家としてこの創作活動をするときに、右脳を活性化して物を見る独特な見方があるそうなんですけれども、そのことを、認知症予防として何か社会に役立てることができないかということで、認知症予防ということで脳神経外科のお医者さんと、それから介護者のケアも必要ということで、ファミリーケアアドバイザー、牧師の方とチームを作られて実践研究を始められたのがきっかけになっています。はい、よくアートセラピーという言葉を、
聞きますね。
はい、お聞きなられると思うんですが、絵を描いていただいて心を分析、診断するというものではなくて、脳機能を活性化させるということを目的に、いろいろなアートプログラムというのが開発されていて、でそれに沿って臨床美術士という資格があるんですが、私もちょっと勉強させていただいて、資格を持ったんですけれども、その臨床美術士とともに創作活動を行うことで、認知症の予防や症状の改善に成果を上げている取り組みです。はい、でご高齢の方だけでなくて、子どもたちの感性や潜在能力の覚醒、お忙しい方々の心の解放や、お元気のない方の意欲の向上も期待されています。
そうなんですね。
はい、
その脳機能を活性化させるプログラムということなんですけども、具体的に言うとどのような感じになりますか？
はい、ただ絵を描けば脳が活性化するというものではなくて、臨床美術のプログラムには大きく分けて導入と制作と鑑賞という3つの流れがあります。
はい
はい、導入では五感を刺激します。でよく見て色を発見するとか、集中して音を聞いて音から感じる線を描くとか、匂いを嗅いだり、または食べてみて味から感じる色を選ぶとか、時には目をつぶって重さを感じてみたり、触り心地を言葉で表現してみたりとか、喜びから連想する思い出を語って形にしてみるとか、いろいろなプログラムがありますので、その題材に合わせて五感を刺激してイメージを膨らませて描き始めることをきっかけにして制作に入ります。
はい
はい、絵の具やオイルパステル、色鉛筆を使って、どんな絵にしようかと考えて描くというよりも、一体目の前の絵はどんな絵になっていくんだろうというふうにワクワクしながら描いていきます。でみんなそれぞれ違うのが当然ですし、正解はないので失敗もありません。臨床美術士が一緒にいて この絵面白いですねっていうプラスの言葉をかけていくことでどんどん脳がひらめいて、自分は絵は苦手だなと思い込んで見えた方も自分の思いを表現していいんだというふうに心が解放されていきます。で最後には鑑賞会というのを行います。で他人と比べて優劣をつけることではなくて、脳が活性化して目覚めた感性の素晴らしさを具体的に言葉にしていきます。
はい、
で作品は自分の分身です。アートを通じて自分の存在が褒められる。で私も臨床美術の資格を取るために富山の福祉短期大学に通って、先生に褒めていただいたんですが、その時すごく嬉しかったのはもちろんなんですが、私はこのままで大丈夫なんだなっていうふうにすごく気持ちが楽になりました。
そうですか。実際に作品をお持ちいただいてますけれども、これはまず玉ねぎなんですね。
はい、そうですね。
いろいろなもうたくさんの色が使われております。はい、緑、はい、黄色、オレンジ、ピンク。
はい。
はい、これもすべてその五感からというところで作られたもので、
はい、実際に玉ねぎを見て、まず重さを感じたりとか、匂いを嗅いだり、でちょっと普通に食べると苦い感じがするんですが、例えば電子レンジでちょっとチンをして、食べてみると意外に甘みを感じたりとか、そういうところから、粘土に和紙を貼ってくる、和紙貼ってくんですけれども、ご自分が感じた匂いとか味にを色に置き換えて和紙を貼っていくので、普通の玉ねぎは茶色いんですけれども、いろんな色がこう発想されて、いろんな違う玉ねぎが出来上がります。
そうですね。
はい、
さて出前講座ということなんですが、どのようなところに行かれるんですか？
はい、以前にデイサービス事業をしておりましたので、認知症予防に取り組みたいと思って高齢者の方々が集まられるところから始めました。
はい、
例えばグループホームとか小規模多機能居宅介護、シェアハウスなどの高齢者施設や、まちづくり協議会のシニア教室など、個人のお宅であっても何名か集まられるということで、お声をかけてくだされば、創作に必要なものは準備してお伺いします。
はい
はい、そして最近では放課後等のデイサービスや保育園などの子どもさん、または親子でというお話もいただいております。
はい、
はい、私は美術の学校を出たわけでもありませんし、絵が上手というわけでもありません。絵の技術を伝えるということではなくて、お一人お一人のイメージを引き出して表現するお手伝いをします。一つとして同じものはないですし、その時にしか作れない個性豊かな作品に出会って、みんな違うからこそいいんだよ、あなたがいてくれたからこそこの作品が生まれたんですということをお伝えできればと思っています。
はい、分かりました。
はい、
もう一つ講座をされていますコグニサイズということについて教えていただけますか？
はい、コグニサイズというのは愛知県大府市にあります国立長寿医療研究センターで開発された脳と体を同時に使って行う認知症予防運動です。
はい、
これもいろいろパターンがあるんですけれども、一番基本的な動きとしては、足踏みをしながら数を数えて、3の倍数の時だけ数を言わないで手を叩くなど、いろいろな体操を組み合わせます。
はい、
はい、コグニサイズという言葉は、コグニション すなわち認知力とエクササイズすなわち運動を組み合わせ作られました。足踏みとかステップとか体を動かしながら、同時に数を数えながら計算やしりとりをします。簡単そうでなかなか間違いやすい。
です、ね、
はい、でも間違えていいんです。
あ、いいんですね。
はい、
いいんですか？
これは頭を使うためにわざと迷いやすいようにプログラムがしてあります。
はいはい、
で間違えないようにやろうやろうって頑張っている時が一番頭を使っています。で逆にだんだん慣れてきてできるようになったら効果が薄れてしまいますので、間違えた時は笑って受け流して、
はい
はい、楽しくやるのが長続きのコツですね。
はい、
はい、
分かりました。はい、では出前講座なんですけど、どのようなところに行かれているんですか？
はい、体操の場合は人数にもよりますが、運動しますので、ある程度広さが必要になります。まちづくり協議会さんの健康講座などでご紹介させていただいています。
はい、はいはい、分かりました。では最後に、お問い合わせ先をお願いします。
はい、NPO 法人の携帯電話になりますが、090-5102-8134にお電話いただければと思います。
はい、わかりました。また詳しいことはぜひお電話して、お問い合わせいただければと思います。
はい、
ワクワク高山、この時間は NPO 法人リビング、山下千春さん、ゲストにお話を伺いました。山下さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
高山防災ラジオをご存知ですか？緊急地震速報などの防災情報や行政、学校などの情報を自動的にスイッチが入り放送するラジオです。高山防災ラジオについては紺色のポスターが目印、町の電気屋さんへお申し込みください。